大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さんこんばんは。5月3日夜9時、神戸大学ラジオのお時間となりました。パーソナリティの国際文化学研究科修士1年、宮川亮太郎です。
そして同じくパーソナリティの海洋政策科学部4回生の佐伯美希子です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
突然ですが、リスナーの皆さんは神戸大学というと何を思い浮かべられるでしょうか。佐伯さんは何か神戸大学と聞いてイメージ浮かぶものはありますか。
やっぱり六甲台キャンパスや鶴兜キャンパスから見下ろす神戸の景色というイメージがあります。
そうですね、やっぱり山を登ってキャンパスに行くだけ、その分綺麗な景色が見れるというのは神戸大学の特徴の一つですよね。
はい、宮川さんいかがでしょうか。
個人的には、まあ、学生の立場から言いますと、大学の広報等によく登場します公式マスコットの新大ウリ坊をすごく思い浮かべたりします。はい、地域の皆さんによってはね、例えば秋の六甲祭とかそういうことを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。本日はですね、そんな神戸大学のイメージ、顔に関するお話です。皆さんはこの春、神戸大学のホームページがデザインを一新しリニューアルをしたのをご存知でしょうか。
今回は神戸大学総務部広報課の小安夏子さんをゲストにお迎えし、ホームページリニューアルの裏側やパワーアップした神戸大学の広報について伺います。それではこの後ゲストの登場です。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
はい、ということで改めまして、本日は神戸大学を発信、大学広報のお仕事ということで、神戸大学総務部広報課小安夏子さんをゲストにお迎えをしています。小安さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで改めてですね、ご自身の方で簡単に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
自己紹介ですね。はい、わかりました。私はそうですね、神戸大学広報課に来て、8年目の広報課の中ではベテランの域に達している職員になります。そうですね、大学職員になる前はデザイン事務所で働いていたり、動画の制作会社で働いていたり、新聞社に勤めていたり、なんかいろんな職を転々してきました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
大学の広報課にいらしてはかなりベテランの域ということで、まあ、そもそも、まあ、私たちも含めてですが、なかなか大学の広報のお仕事、どういうお仕事されているのかっていうところはなかなかイメージつかない部分もあるんですが、普段はどういったお仕事されていますか。
そうですね、大学広報の全体の仕事としましては、ホームページの管理および運用、あとは神戸大学のソーシャルメディアですね、いろんな SNS やってます。まあ、YouTube、X、Instagram、まあ、そのあたりは大体やってるんですけど、その辺の運用していたりですとか、あと広報誌発行してます。まあ、あとは、報道機関の対応とかですね、記者会見開いたりするのも私たちが担当してますね。まあ、そういうようなことを担当しております。
なので大きくこう外に対して神戸大学について発信をするということになると、まあ、やはり大学広報のお仕事ということになるということですよね。
そうですね、まあ、窓口みたいな感じですね。
はい、ありがとうございます。その中でも小安さんご自身は今どういったお仕事されておられますか。
そうですね、私はですね、今メインでやってるのが、広報誌の作成ですね。広報誌といいましても、一般向けに発行している広報誌風っていうのもあったりだとか、はい、 今日お話しさせていただきます学生向けの広報誌ドアっていうものでしたり、あとはまあ学生の皆さんは見る機会はないと思うんですが、教職員向けに新大マガジンっていう学内向けの広報誌も発行してます。そのあたりは全部私が担当してまして、で SNS では、YouTube チャンネルは私が担当してますね。時々自分が出てますね。またご覧ください。
そうなんです、
はい、端っこに映ってたりするんで、
ぜひリスナーの皆さんも一度チェックしていただければと思います。なので小安さん自身はご自身はそれこそ大学の学内の私たちとも接点がありますし、学外の広く皆さんとも接点がある、そういうお仕事をされておられるということですよね。
そうですね、いろんな人とお会いする仕事ですね。
はい、先ほど少しご自身キャリアについてお話をいただきましたが、転職をされて神戸大学にいらしたということで、何か神戸で働きたい、神戸大学で働きたい、そう思われたきっかけとはございますか？
そうですね、まず就職したのが大阪だったんですね、
はい、
でもともと出身が岐阜県なんですが、大阪に来た時にもう関西弁が全然聞き取れなくて、でせかせかしててすごい時間に追われて、なんか皆さんなんかもう早口だし、なんか仕事も早いし、なんかすごい忙しかったんですが、その映像制作会社を退職して、で環境でまず惹かれた神戸の方で転職した時に、そこの雰囲気がすごくのんびりしてて、
はい、
悪い意味じゃないんですけれど、ちゃんと皆さん締め切りは守るんですけど、すごい風通しが良かったというか、なんかちょっと悪い言い方になってしまうかもしれないんですが、ちょっと大阪に比べて優しいというか優しい感じがしたんですね。でそれが自分にとって居心地が良くて、で同じような仕事をするのであれば神戸で仕事がしたいなと、まず神戸の街に惹かれたっていうのが大きなポイントですね、
はい、
で神戸大学に働きたいっていうのは正直なかったんですけれども、はい、自分のやりたい仕事ですね、なんかみんなに正しい情報を正しい状態で伝えるとか、分かりやすく伝えるみたいな仕事をしたいなって思った時に、仕事を探していた時に神戸大学の広報課っていう仕事を見つけまして、ちょうどいいんじゃないかと思って神戸大学に来ることになりましたね。
いろいろ環境ですとか、神戸の街という環境ですとか、そしてお仕事の内容も踏まえてキャリアを歩んでこられたということで、このあたりは学生キャリアを選んでいかなければならない私たちからしても本当に示唆に富むお話ですよね。佐伯さん。
そうですね、すごく疑問に思ったところがあって、
はい、
広報課の方ってそれこそ神戸大学の職員さんというイメージが強いんですけれども、どうしてデザインなどをされていた小安さんが神戸大学にアプローチする、そのきっかけなどはありましたか？
そうですね、本当に正直に話してしまうと、Google 検索で神戸編集って検索しただけなんですけど、私は編集が得意だったので、その動画の編集とか原稿の編集とか、とにかく編集が得意で、
はい、
編集、何でもそうですよね、みんなの意見とかも編集して伝えやすくするみたいな、でその神戸で編集がしたいって強い思いがあったので、それで神戸大学っていうのが一番上に出てきたんですね。でそう、ただそれだけなんです。
いや、大学がそのような募集をかけてることにまずはびっくりしたんですけれども、
はい、そうですね、やっぱり検索の上に一番出てくるっていうのは運命の出会いだったかもしれないですね。
そうですね、そう、もう運命、自分の人生これまでその選択する上でやっぱり運命、はい、偶然みたいなのをすごい大事にするようにしてるので、その時も大学で働くっていうことは全然興味がないというか考えてなかったんですけれど、これは何かの、ご縁だなと思って受けることにしたら、トントン拍子で今日まで
そういうことですね。本当に僕ら学生、学内の立場からしても、このデザイン系の職種を本当に佐伯さんがおっしゃったように大学で募集してるっていうのはなかなか小さくない驚きがあるので、そういう意味ではすごく興味深いお話かなというふうに思いました。さてですね、はい、
ということは事務職ではないんでしょうか？
そうなんです、事務職ではない採用なんですけれど、でも事務職もしないといけないし、私以外全員ほぼ事務職なので、事務職員たちの中で、デザイン系の人間が働かないといけないっていう難しさは正直、 あるので、まあ、全員デザイン系の人が、うん、みんなできるかって言ったらちょっとそうじゃないかもしれないんですけど、はい、
まさに狭き門というところで、その中でこう縁あって神戸にいらしたと、うん、神戸大学にいらしていてくださったということですよね。
そうですね、もう本当に偶然としか言いようがないですね。
さて、そんなですね、まあ、運命に導かれるように神戸大学にいらした小安さんですが、今回ですね、神戸大学の広報がオープニングでも触れました通り大きく一新をいたしました。その中でも中心的な役割を果たされたということで、少しそういった点について、まさに本日の本題についてお話をどんどん伺っていきたいなと思います。まずはですね、神戸大学ホームページのデザインが一新をされまして、こうリスナーの皆さんもサイトに飛んでいただけると、まずバンと大きく出てきますのが学生がモデルのビジュアルが展開をされています。なかなかこうスクロールしていただくと、いろんな大学の表情が見ることができて、皆さんも学生生活少しこうイメージしやすくなっているかなというふうに思うんですが、このあたり学生がモデルのビジュアルということで、かなり設定は細かく決められているようですね。
はい、おっしゃる通りです。まあ、表面に出ているのは、まあ、全部で20枚の写真になるんですけれども、はい、これ1枚1枚にちゃんと理由があって、なぜこの写真なのかっていうのは決まっています。この学生さんたちも、まあ、実際とは違うんですが、設定上こういう勉強をしているとか、こういう思いを持って大学に通っている学生っていうストーリーは実は決めているんです。
このあたりの設定というのはどういうふうにしてこう編み出されていったんですか？
そうですね、これ編み出したんですよ。はい、広報課の職員で集まって、どんな内容にしようというふうにまず考えていって、まあ、そもそもこのメインビジュアルで何を伝えたいかっていうのを先に考えました。で、何を伝えたいかを考えるために、そもそも神戸大学とはみたいなところから、はい、考え直しまして、で、いろんな言葉にこう変えていった時に、神戸大学ってスマートだよねみたいな、
はい、スマート、はい、
スマートっていうキーワードが出てきまして、なんとなくそれでみんな、うん、そうだねと、スマートだなと、ちょっとよくわかんないけどなんかスマートだなみたいな、
はい、
でスマートとはみたいな、
はい、
これはこれとこれ比べてどっちがスマートかみたいなので、こっちみたいな感じで、みんなのこうスマートの定義をこう形作っていったんですね。で、それを体現するストーリーを作ろうという話になりまして、で例えば学部はこの学部とか、まあ、アルバイト先はこんなところでアルバイトしていて、こんな部活をしているのがスマートっぽいよなみたいなそんな感じですごい楽しく考えました、はい、
そういうこういろんなディスカッションの中でイメージが徐々にこう具体化をしていって、今のビジュアルの形になっているということですよね。
そうですね、はい。
このあたりは佐伯さんも公式サイトもちろんご覧になったことあると思いますが、かなりこうあれですよね、私たちが普段見慣れている景色がこうかっこよく映っているというのはなかなか印象的ですよね。
そうですね、あと学部生から見てとても面白いのが分かっちゃうんですよね、学部がどこかっていうのが。
そうなんですよね、これは学内の人間ならではの楽しみかもしれないですね。
はい、
そうなんですね。
結構、はい、実際の学生の生活に寄り添っている感じはするというか、本当にアルバイトをしている学生も多くいますし、こういう形で授業を受けているというのはリアルでありながらでもスマートではある、
はい、
いいですね、すごく神戸大学らしいというか、私も実際学生としてこういうふうにアピールしてもらえるの嬉しいなって思います。
ありがとうございます。そう、ちょっと実際よりちょっと綺麗に見せるっていうのは意識しましたスマートなんで。
ただ非常に佐伯さんおっしゃってくださったように、まあ、なんかもちろんこう勉強も一生懸命頑張って、課外活動も一生懸命頑張ってて、そういう学生が非常に多いのは神戸大学過ごしてきてすごく思うところではあるので、このあたりがこう本当にかっこよく具現化されているなという感じで、学生の一人としても本当に誇らしいような感じがします。こうしたこうモデルを例えばこういう人に映ってもらいたいとか、もちろんこうビジュアルを作成されていく中ではこう学生に向けて学生広報課、ごめんなさい、大学の広報の方から モデルの学生にアプローチをされたと思うんですが、どういうふうな形でそのオファーというか進んでいったんですか？
これもですね、偶然なんですけれども、
はい、
まず最初に登場する女子学生の子は、
はい、
全然別の用事で広報課の方に来られた際に窓口にいる姿を拝見して、この子やと思ってその場で声をかけに行きました。
ビビッと来たわけですね。
そうなんです。もうこの子や、この子しかおらへんってなって声をかけに行って、ですぐに連絡先を交換して、はい、実際にモデルになっていただいたっていう経緯があります。で、男子学生もですね、ストーリーを考えた時にラクロスやってる子がいいなみたいな、はい、ところがあったんですね。で、ラクロスやってるのは初心者にはやっぱり真似できないというか、普段からやっぱりやってる子じゃないとそのラクロスやってるシーンは撮れないなということで、はい、まずはラクロス部から探そうということで、ラクロス部の練習を見に行ってで、そこに練習に来ていた学生さんに説明して、ちょっとこんな子がいないかなっていうふうに相談した時に推薦していただいたのが、この今回のモデルになってくれた学生さんになります。
そのあたりは本当にいろんなオファーのやり方があって、運命的にビビッときたっていうこともあれば、学生の方から彼がいいんじゃないかっていう風な形で推薦があったっていう方もあるってことですね。
そうですね、最初の今公開している2人はそういう風に探しましたね。
ありがとうございます。さてですね、こんなビジュアルですが、季節ごとに展開変わっていくということで、実はね、佐伯さん、
はい、
10月からの分はですね、私たちが一部ですね、そのロケ班というかロケ地選び、どういう風なストーリーでやっていくかということにも絡んでいるんですよね。
はい、これですね、結構楽しくてですね、
はい、
矢賀さんいかがでした？
すっごく楽しかったですし、
ありがとうございます。
はい、僕は4年間神戸大学で過ごして、この春から大学院に進んでいるので、本当に、神戸大学の中ではベテランの域に入るような学生かと思うんですが、改めて自分の大学について考えるという機会もなかなかないので、本当に興味深い貴重な体験だったなと思います。佐伯さんいかがでした？
そうですね、私も特に自分の学部が海洋政策科学部ということで、なかなか脚光を浴びないんですよね、深いキャンパスって。
はい、
多分宮川さんも鶴かぶと第一というと、どうしても教養のイメージが強くて、あまり大学の顔にはなりづらいという思いませんかね。
まあ、どうしてもこう大学のパンフレット等に移るのは6校のね、いわゆる6校第一キャンパスという、第一キャンパス、第二キャンパスと言われるところが出ることが多いですよね。
はい、でもそれぞれの学部、自分の所属じゃないところでもどういう魅力があるかというのを探していく、実際に学内を私たちが歩いて、新しくどういう視点だったらその本当にスマートに見えるかというのをプロの方とも一緒に検討させていただいて、こちら小安さんいかがでした？
いや、本当にあれ楽しかったですよね。
楽しかったです、
はい、そもそも2人に参加していただいたことをすごくありがたいと思ってまして、1個目のメインビジュアルは職員だけで考えて、で2つ目もそうでした。で3つ目4つ目でようやく実際学生さんを交えて考えることができたので、すごくよりリアルな物語ができたんじゃないかなっていうふうに思ってます、はい、でワークショップをやったんですけれども、午前中は、ね、みんなでキャンパス内を歩いて、
はい
はい、で午後からは、ワークショップで部屋の中でこう、うーんってその午前中のお散歩を通してこうなんかいろいろ考えたりしたんですけれど、本当にみんな違う背景を持った人が集まっていたので、出てくる意見も本当に多様で、すごく新たな発見も多くて、良いワークショップができたなっていうふうに思ってます、はい、もちろん完成したものもすごくいいものができました。
本当ですか？
はい、
楽しみにしています、
はい、結局お二人に引きずられてしまってというか、もう
はい、
制作会社の皆さんと私もですけれど、やっぱり二人良かったねっていう話になって、結局、はい、海洋政策科学部と国際人間科学部を舞台に繰り広げることに、はい、なっております。
いや、これ私たちも実は初耳でして。
そうですね、びっくりしました。ガッツポーズしちゃいましたね今
もうそうなんですよ、もうそう、実はそう2人がモデルみたいな
おお、これは嬉しいですね
そうですね
はい、ちょっとすいません、素の感情が出てうおーとかって言っちゃったんですけどいや本当にそういう意味でも学生広報チーム冥利にも尽きるような経験でしたね。
はい、それとあの広報課の方が考えられた7月以降のビジュアルも実は私たちまだ知らない状態なので、これからまだあと年3回楽しみができるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、楽しみに期待をして、学生としてもちろんもしかしたらですね、私たちの伝えた意見が入ってるかもしれませんので、学生目線の意見も入っているということも踏まえて乞うご期待ということで、ホームページの展開皆さんぜひ楽しみに待っていただければと思います。さてですね、もう一つ神戸大学の広報リニューアルをした点がございます。それがですね、この春4月に新しく神戸大学に誕生しました、小安さんから少しですねお話もいただきましたが、広報誌ドアでございます。このドアですが、タイトルに込められた意味なんかはありますか？
このドアのタイトルについては私からというより佐伯さんからお話しいただけたらなと思うんです。なぜかと言いますと、
はい、
この広報誌ドアは広報課と学生広報チームが一緒に、案を考えたという冊子になっているの でその時にですね、佐伯さんが、ドアっていうアイディアを出していただいて、でそれが最終的に決定となったので、その時の思いを聞かせていただければと思うんですが、
いや実は1年以上前のお話になるんですけれども、
はい、
仮決定として案を私が出したものが意外といいねということをその場で言っていただいて、そしていつの間にか1年後にこういう形で綺麗に冊子になっているとはとちょっとびっくりしております。今表紙こちら冊子を手元に持っているんですけれども、題名が白押しでして、しかもとてもおしゃれな字体になっていると。
そうなんです、銀の白押しで作ってまして、その銀の白押しも神戸大学っぽいなっていうところをこうなんとなくイメージしてます。金じゃなくて銀やなとか、はい、
なるほど、そうい
う細かいところにも神戸大学っぽさを込めているんですけれども、佐伯さん、ドアっていうアイディアを出された時、この冊子が学生さんにとって新たな可能性を開く扉のような存在になったらいいなっていうことをおっしゃっていて、それすごく共感したんですね。この冊子は学生さんに呼んでいただいて、で自分が考えもしなかった、可能性に気づいてもらうというか、そういうきっかけとなる冊子になればいいっていうことを目指していたので、そのドアっていうのがすごくコンセプトにぴったりだなって思ってっていうのがありますね。なんかあと神戸の米がとっていう字なので、それもなんか、はい、英語にするとドアだよねみたい なんか
そういうダブルミーニングもあったんですね
いや確かにそのような話をした記憶があったよう な
してましたよ
いやでもこうやって形になると嬉しくて、特に今回の表紙とても可愛いんですよね。こちらのデザインも小安さんが担当されたんでしょうか？
このイラストを描いていただいたのはイラストレーターの金安亮さんなんですが、先ほど申し上げたコンセプトですね、この冊子が学生が新たな可能性に出会うきっかけとなるというのをまさにこうイメージしてほしいということで、この扉は大学にある講堂の扉のデザインになるんですけれども、この扉を開くと、なんかワクワクするものが待ってるみたいな、そういうところをイメージしています。
そうですね、この講堂出光佐造記念館ですかねの扉と怪人丸は一発で学生にとってはわかるんじゃないでしょうか。
そうですね、あと背景のポートタワーもね、神戸の街にある神戸大学っていうのをわかるようにしてます。
はい、デザインについては本当に、学生の声も取り入れながらということですが、内容についてもあれ少しこう特徴的なというか、活躍をしている学生のインタビューなんかもちろんそうなんですが、いわゆるみんなの失敗伝言談など、伝言版などですね、少しこう公式サイトとは趣が違って砕けた内容もあるというふうに思うんですが、こちらの狙いなんかはいかがですか？
はい、特にこのみんなの失敗伝言版なんですけれども、冊子のタイトルはドアなんですけれども、はい、テーマを始まりとしました。で、新しい何かを始めるときってなんかどうしても勇気が出ないですよね。で、なんか始めるために なんかみんなが心配するのって失敗したらどうしようっていうことなんじゃないかということで、その失敗談を集めて、まあ、載せて、でなんかくだらないなってこうみんなが、はい、思えたら、なんか自分が心配に思うこともくだらないなと思って、そんなこと心配したってしょうがないなと、新しいこと始めるかという心境になってもらえたらいいなということで、あえてこう失敗した話を集めて載せてみようっていう風になったんですね。
このあたりは失敗伝言版は学生の私たちからしても本当にリアルなというか、非常に距離の近い失敗なんだなという風に感じたんですが、佐伯さんいかがですか？
そうですね、確かこれも学生の意見でしたよね。
そうです、全部学生さんの意見をリアルな学生の声を集めました。ちょっとリアルすぎるところはあるんですけれども、はい、
そうですね、今まで私たちの手に届く広報誌といえば風という神戸大学の一番オフィシャルな広報誌だったんですけれども、そちらとはまた違った学生が手に取りやすいような内容と見た目でいいかなと思ってます。
はい、このあたりは本当に学生の声も取り入れつつ、それをアイデアとして小安さん中心に大学広報の皆さんで具現化をされてきたということだというふうに思います。さてですね、最後にですが、少しですね、これからの神戸大学の広報をどういうふうにされていきたいのか、そんなイメージも少し小安さんの中にはあるかなというふうに思うんですが、このあたりをお伺いしてもいいですか？
はい、大学の広報をどうしていきたいか、
少し大きなテーマになってしまいますが、
はい、広報誌作ってるのでよく思うんですけれど、やっぱり読む人のことを考えながら作りたいと思ってます。そのためにはやっぱり学生さんの声を聞かないといけないですし、神戸大学の周りの地域の方の話も聞かないといけないし、卒業生の方の意見も聞かないといけません。で、そういう人たちと交流をどんどん進めていって、で私たちが情報を伝えたい人にどんな形で伝えていったらいいかっていうのは、私たちの方で編集して届けていけたらいいなと思ってます。そのためにやっぱりより多くの関係者の方たちとこれからもたくさんお会いしてお話ししていけたらいいなというふうに思ってますね。
より多くの人と話すことによってどういうことを伝えていきたいか、伝えていくべきかということを日々日々模索しながらということですね、
う
ん、
そうですね、やっぱり自分の中からは生まれてこないって思っていて、まあ、人から話を聞く中でなんか新しいアイデアが発展することってすごく多いと思いますね。
ありがとうございます。これからもですね、そんないろんなステークホルダー関係者の声を聞きつつ神戸大学の広報を展開されていくと思いますので、ぜひ皆さんも楽しみにその展開を待っていただければと思います。ということで、今回は神戸大学の総務部広報課小安夏子さんをゲストにお迎えをしてお送りをしました。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
はい、ということで今回は神戸大学を発信、大学広報のお仕事ということで、神戸大学総務部広報課小安さんをゲストにお迎えをしてお送りをしてまいりました。小安さんは今回のラジオ収録いかがでしたか？
はい、いつも私から学生さんに依頼することばっかりなんですが、はい、逆に今回依頼受ける形になってすごく新鮮で楽しかったですね。
佐伯さんは、自分自身が関わっていたプロジェクトとも関連のあるトークということでいかがでした？
私も関わっていたんですけれども、広報課のお仕事というのを初めて聞くことが多かったので、とても充実した回になって、本当30分じゃ足りないですね。
そうですね、まだまだ実は話せていないトークテーマもいっぱいありますので、またですね、ぜひラジオの収録の方にもいらしていただければと思います。私自身も大学広報チームの方には、学生広報チームの方には参加をしていますが、初めて聞くようなお話も非常に多くて、こういうふうな形で神戸大学の魅力が発信をされていくんだなということで、自分自身も大学広報を見る目が変わったというか、本当に面白いなというふうに感じました。はい、ということで今週は宮川と
佐伯でお届けしました。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。